エペソ信徒への手紙、4章の25から4章の終わりのところまでですが、ここでだからってあるのはその前のところから受けているわけですね。この新しい生き方っていうふうなタイトルは、もともとついていなかったわけなんですね。ですから本来ずっと続いているわけです、前のところから。番号24とか25という番号もずっと後の時代にできたもので、続いているわけですね。だから神にかたどって作られた新しい人を身につけるという、これができたら、まあ、本来自然に25以降で言われているようなことができるようになると言いたいわけなんですね。ここではまず新しい人、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけると。とてもこんな言い方はあれはちょっとの日常生活ではちょっと聞いたことがないようなことはですね、新しい人を身につけるっていうような言い方、そんなことは全く言わないからです。でそれがあったらだからと25以降になるわけなので、これが元になるんですね。一般の道徳とどこが違うかというと、学校でもどこでも道徳ならどこでもあります。隣人に対して嘘を言ってはいけないというのはですね、キリスト教でなろうと神様や信じない人も仏教であれば誰であってあってですね、嘘を言っていいやいうようなことはないわけです。ですからこの生き方どういうふうに生きたいんだろうか、正しく生きましょうとかいうことは、これはもう誰でも当たり前のことなんですね。だけどこのですね、私たちは互いに体の一部ですっていうことになったら、これはもう一般の道徳と軍隊は違うわけです。これはですね、この新しい人を身につけて体の一部って何の体かっていうと、これはキリストっていうのはですね、2000年前に死んでおらないもんじゃなくて、今も霊的な目に見えない形でおられるというわけです。でその目に見えない体の私たち一部だという、そういう見方があるわけですね。こんなことも聖書を知るまで私もおよそ考えたこともなかったですね。キリストというのは、これは人間の姿をして絵に描いてあるようなあるキリストだと、でその体の一部なんて考えられないようなことです。で今の私たちにとってはキリストっていうのはですね、そういう目に見えない霊的な存在なんですね。それで信じると、キリストを信じたとこから私たちはそのキリストの霊の目に見えない霊的な体の一部になるということなんです、それぞれが。とても不思議な言い方ですね。これは前にもちょっと触れた、1ヶ月前にも触れたんですけど、それはこの新しい人、キリストを身につけるということなんです。この新しい人っていうのは、この点はちょっともう一度ですね、ローマ信徒の手紙の終わりの方にも似たところがあるので、もう一度ちょっと見ておきます。新約聖書のローマ信徒の手紙293ページです。13章の14というところですね。13章の14、新約聖書の293ページです。こうのところにですね、ちょっと似てるんですね、今日のところ。その手前から読めばですね、12節ですが、夜は更けて日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。これ、着るという普通の言葉なんです。身につけようとか、そしてその後ですね、主演とメイティインランド公職同行を捨てて、主イエス・キリストを着なさいということなんですね。 身にまとうとかいうふうな、あ、ちょっと我々あんまり使うような言葉を使ってます。要するに普通に切りという言葉を使ってるんですよ。そのイエス・キリストを切るやいうふうなことも、これまた全く普通は考えられないような表現ですね。イエス様のことを学ぶとか、イエス様に対してですね、私たちが礼拝をするとかいう言い方はまあよく使いますが、イエス様を身にまといましょう、イエス様来ましょうなんていうふうなことは、クリスチャンでもこれはまあ普通一般に使わないですね。これはこのごく普通にこういうふうに使われているわけです。イエス・キリストを来ましょうと言いますね。まあ、この点ですね、今のような洋服じゃないわけですね、この地方は。だから、よく絵に描いてあるように、どっちか言えば大きな布でちょっと簡単にですね、服を通したりするようになってるわけなんですね、ちょっと大きな。で、これはイエス様を信じたらですね、霊的なイエス様を言えば着物よりさっと着るということになる。信じるだけで変わるというところありますね、キリスト教信仰というのは。いろいろ修行したり勉強したり、いろんなことしてから変わると。もちろんそれも変わるということにもつながりますが、でも信じたら変わると。ちょうどそれはですね、服を着たらパッとイメージが変わるわけですね。これはまあ、女の人なんかたくさん服持ってるけど、例えば真っ赤な服を着たらそれだけで雰囲気がパッと変わるわけです。看護師さんでもですね、昔の帽子、看護帽を買って白い服を着いたら、普通の人でないような感じになるんですね。聞いた時にパッと変わるわけです。で、普通の服になったら看護師さんのような感じがしないと。そういうことありますよね。今ここに例えば楓さんがおるけど、普通の聞いて別に看護師さんの時にはあまりしないと思いますが、まあ、看護婦は昔に聞いてですね、よく言って、あ、看護師さんだと。まあ、そういうふうに感じが違ってくるわけです。普通に服っていうのを着たら警察でもそうですね。私服の場合は別に警官と思うんけど、警察の服だパッと警察っていう感じですよ。そういうふうにですね、身につける、着るっていうことはパッと変わるということをパウロは深く感じてたからこういう言い方してるんですね。信じただけで変わる。信じただけで身に見えないイエス様の服、イエス様着たことになるんだと。まあ、そういうように言おうとしてるわけです。こう、信仰の世界って何かこう不連続的なんですね。この世の世界はずっと連続的なんですけれども、信仰の世界はちょうどそこに物をかけてある、もうですね、服のかけるものにかけてある服を着たらパッと変わるように、イエス様を信じたら何か変わるわけです。まあ、そういうようなことでですね、この着るという表現を使っている。それと同じように今日のところもですね、この前提にこのことがあるわけですね。元のところに表現もありますが、神にかたどって作られて新しい糸を着るんだと。これの新しい糸、これはですね、完全な形の神の飾りに作られた一番新しい糸、これはキリストなんですね。だから私たちがキリストを信じたらですね、神にかたどって作られた新しい人、一番新しいものをパッと着ることになるという。で、そういうふうにした上でですね、新しく変えられるとキリスト信じた。だからこのように真実を語ることができるようになるんだからと。そして同じようにキリストを信じたらキリストの服をみんな着いてるものだと。で、身分が高いとか低いとか、昔は非常に身分差別があったわけです。日本でもですね、戦前だったら、あるいは戦前でもですね、農業の人でも小作人と地主と全然違かったわけですね、扱いが。憲法はよくアメリカに押し付けられて、どうこう言うけど、あるいは日本人が、まあ、あんな悲劇を繰り返したくないというんで、まあ、全体的に賛成したわけですね。ところがそういうふうに憲法を押し付けたとかいうですね、自民党とかそういう保守的な人たちがよく言う。けれども、農地解放っていうのはあれこそまさにアメリカの徹底的な押し付け指導によってなされたわけです。小作人と地主がたくさん土地持って、小作人は土地ももらえないと。で、良い米はみんな地主に持っていかないといけないと。それはずっと続いてたわけですね。そういうふうに身分差別はものすごくあったわけです。もっと前の江戸時代であればですね、死の交渉を得た秘民というにものすごい差別があったわけです。だからキリスト教世界でもすでに2000年前からですね、 キリストを信じたらですね、キリストの子を来たら互いに体の一部と同じだと、なんかそういうところがあるわけです。で、信じた人はそれぞれこのようにキリストの目に見えない体の一部になっているというところがあるわけですね。そういった前提まで行ってから具体的なことにちょっと入っていってるわけです。怒ることがあっても罪を犯してはいけないっていう、怒っても罪を犯すなって、これはどういうことなのか。怒ることがあるってのはこれは義憤ということなんですね。正しいことが犯された、それに対してですね、自分が損したから怒るんではないというわけ、自分が悪口言われたから怒る、自分というものではなくてですね、自分を超えたこと、正しいことが犯されていると、それに関して怒る。例えばですね、今問題になっている原発なんかでもですね、いろんなことがあってもですね、こうしいものを見ますと、しばしば東京電力なんかもですね、事故が起こったものを隠したりですね、そういうふうにデータを改ざんしたりということ以前にも問題になったわけですね。故障したとか、なんかこういうふうにミスがあったとかいうふうなこと、公にしたら原発の被害が大きくなると。そういうようなことをして、ずっとごまかしてきたところがあるわけですけれども、でそういうの結果論なれる果てが今回のようにですね、原発を最終的に進めるようになるまで20年から30年もっていうことを言われているぐらいです。ここによるかなりの人が生きている間にですね、決着つかんかもしれないという、そのぐらいですね、ところが地元の人はですね、すぐに帰ってこれるかと思ってですね、そして子供の今度4月の入学のランドセルまで置いたとか、パッと慌てて何も打たないで出たと。地元の人です、原発のすぐそばの人。何にも知らなかったみたいです。この恐ろしさっていうのは。1週間や2週間どころじゃないんですね。場合によってはですね、アメリカの方行った科学者なんかは、もうあそこの80キロぐらいは住めなくなるかもしれないとまで言われてるんですね。それぐらい大変なことですが、そういうことに対してですね、本当にそれは、真実を教えてこれなかったという、そういったことに対して怒るというのはですね、これは義憤ということですね。その区域外の人というのは、どこの人であってもそういうふうに本来なすべきことをしていないということに対して怒る、そういうことは自分が悪口言われたから立てるとはまた違うわけです。そういう意味で怒ることがあっても罪を犯す、怒って本当に怒ったらですね、あいつ憎いとか言って、仕返しをやったりすることがあるんですね。だから怒りっていうのは多くの場合は自分ですよね。自分が何かされたから腹立てて憎む、仕返すと、そんなことは罪だということです。で同じ怒りでもですね、イエス様も強く怒ったことがありますよね。神殿に対してですね、金儲けの場にしているということで、激しいそういう行き通られたと、これマルコ福音書ではそういうに確かに書いてあると思います。そういう意味でこの怒ることがあっても罪を犯すなと、で日が暮れるまで怒って、これはですね、怒ったままでいけないっていうのは、ここではちょっと分かりにくいけど、一日中怒ったままでいてはならないということはですね、怒りを持ち越さないで、そして、怒りをですね、祈りに変えるようにと、ここでは言われている、この文ではないですけども、怒ったままで、この人間的な怒りですね、日が暮れるまで怒ったままでいたりするとですね、これは悪魔に隙を与えることだということです。で、だから日が暮れるまでにですね、その人間的な感情に怒りというふうなものを祈りに変えていかないといけないと、そういうような意味合いで言われているわけですね。誰かに何か悪いことをされたとかって、怒って憎んでおったらですね、その人自身が害を受ける、悪魔がこういうところに入ってくるというわけです。で、仕返しをしてやろうとか、そういう気持ちは悪魔に隙を与えたことになるというわけですね。であとは盗みを働くなとか、だから一番初期のですね、キリスト教の人たちの中にはかつて盗みを働いとったような悪人も、いわゆる悪人も入っとったというのが分かるわけです。 ですね。みんな娘専用の人ばっかりとこんなことを言う必要ないわけです。一番最初にキリスト教の集まりっていうのはですね、もちろんこんな聖書もないわけです。文字も読めないと。まあ、非常に素朴なですね、人たちがいろいろおったっていうのがわかりますね。こういうふうに盗みをしよったものを今から盗むなんて。こんなことは、私らの集まりでは、こんなことを言うことは考えられないですよね。例えば日曜日でもですね、集会に来た人に盗みしよったものは盗みしたらダメじゃないと、そんなことは考えられないことです。まあ、そういう意味で、この当時はいろんな人がですね、まだ神様の信じるとか言っても本当に不十分な人たちもいろいろおったということが伺えるんですね。それから、次の29節、言葉のことですけども、これはまあ、この聖書でもよく言われているわけですね。心、言葉っていうもの非常に大きな力を持って、良い場合でも悪い場合でもですね、本当に言葉っていうものは、とても大きな力を持ってるわけですね。で、悪い言葉っていうのは何かといえば、これは誰でも分かることですね。人をけなしたり悪く言ったり見下したり、あるいは腹立ちまぎれに、あるいは憎いからと、まあ、そういうことはみんな悪い言葉だということになりますよね。あるいは心にもないことを言うとか、まあ、悪い言葉っていうのは言葉遣いが悪いというのもありますね。ちょっと誰でも向かってですね、お前とかですね、なんかはいわゆるこういう、でもここで言ってるのはそういう単なる表現よりももっと深いところで言ってるわけですね。悪意のある言葉、例えばいくら表面上の言葉がよくてもですね、こういうふうに言うといたら相手喜ぶか言っとくんだとか、そんな風にですね、下心があってとも優しそうな言葉を使ってもダメなわけなので、そういう意味にですね、本当に心と言葉が一致してない嘘の言葉ってもこれも悪い言葉なわけですね。言葉遣いは上品なけれども、心の中で相手をバカにしているとかいうことも、これはあり得ることですよね。ですから、この悪い言葉っていうのを、言葉遣いが悪いっていう、こういう表面的なことではないわけです。そういうふうに、何が悪い言葉なんだろうかというようなこともですね、その心の中の真実とどれほど一致してるだろうかと思ったら、まあ、基準を厳密にすると人間もですね、しばしば悪い言葉を使っているということがもういくらでもあると思うんですね。感情的になっているところも悪い言葉だということになれば、まあ、それに対して良い言葉とは何かといえば、単に言葉遣い良いということでだけでとどまらない。その言葉遣いも大事だと思いますけれども、それよりもっと大事なことは、聞く人に相手に恵みが、神様の恵みが与えられるようにと、その人が作り上げられるような言葉だと言います。言葉っても、ですね、相手を作り上げるという、この作り上げるというのは、オイコドメイというギリシャ語なんですけども、オイコスって家なんですね。だから家を作る。で、作り上げると訳してあるわけです。オイコドメイ。オイコスって。その人を作り上げる。立て上げるような言葉こそが、本当に良い言葉だ。いや、言い換えたら、悪い言葉は相手の良い部分を壊すような言葉だ。ね、何か言うものを壊すような言葉だから人をなじったり、あるいはいじめの言葉とかですね、あるいはバカにするような言葉は何か相手の良いものを壊すと、それから見下した言葉、あるいは心にもない言葉を教えてとかですね、お弁当を言ったりする、これも相手の何か不真実なものを壊すということになる。まあ、そういうふうに良い言葉を作りましょうと、学校でもですね、こんなことは全く言われないですね。相手を作り上げるような、良いものに作り上げるような言葉こそ良い言葉なんだという表現を、私もこんな言葉は学校でも聞いたことはないですね。聞く人に神様からの恵みが与えられるようにという、そんな言葉が良い言葉だ。まあ、そういうことを考えたらですね、確かにこの神様が作られた自然というものもですね、小鳥の麗しい鳴き声とか、まあ、植物とか花とか、なんで花があんなに綺麗なのか、 昆虫とか小鳥は花の美しさわからないわけです。わからないのにどうしてそんなに綺麗にいろんな花が今、まあ、特によく目立つチューリップなんかもですね、本当に色とりどり。とっても不思議ですね。あれを鑑賞できるのは人間しかいないわけです。だから、その、いわば人間のためにですね、それを見て悪い心を起こる人おらないわけですよね。美しい風景、山々、あるいは夜空の星とか、それを見た何かは、関心ない人ももちろんおりますが、関心ない人をおってもですね、ああいう花を、素晴らしい花、樹木の姿を見てですね、悪い気持ちになったりしないわけですね、誰も。で、関心が強い人ほどですね、そういうの小鳥の鳴き声とか、あるいはそういう草花、樹木の花とかいうものを見たらですね、何か心にちょっとでも良いものが作られると。だから、そういう意味では、まあ、植物とかいう、あるいはそのため自然も、良い言葉を持っている、とっても良い言葉を持っているというふうに言えるわけですね。何か作り上げてくれると。で、そういう妙に考えていますと、この、良い音楽もそうです。良い音楽っていうのはここにあるように、何か作り上げる。良いものをその縁のうちに作り上げるような音楽が良い音楽であるということにもなるわけですね。で、音楽も一種の言葉であると。いうことになります。で、植物も一種のある言葉を語りかけておるということも言えると思うんですね。で、このこういったことは聖書が非常に深いところから言っておるので、だから一番良い言葉を使った、だからこれはイエス・キリスト様だということになるわけで、私はでもこのイエス様によってですね、以前になかった良きものを少しずつ神様から立て上げてもらったと。学校教育でいくら成績が良くてもですね、別に思いやりとか良きものは全く生じないわけですね。例えば江戸時代とか学校教育なんかほとんど誰も受けてなかった。戦前でもですね、ほとんどの人は小学校なんですね、高等小学校。中学校行けるのは本当に徳島県で池田中学、脇町、徳島中学、富岡中学と数えるしかなかったわけです。高等学校行ったら一つもない。ところが今日では高等学校にですね、ほとんど全部の人が行くようになった。大学もものすごいたくさんの人が、まあ、1センチ回も大学もあり行くようになったけれども、思いやりの心を立て上げられたなんていう人は本当にいないはずですね、大学行って。のことはだから学校教育ってどうもです、本当の意味で人間そのものを作り上げることには役に立ってないということです。真実な心とかですね、思いやりな心は別に大学行こうがですね、成績良からも何の関係もない。かえって成績良い人が悪い言葉、心の中でできない人を見下すということもよくあることです。まあ、そんなふうにですね、この悪い言葉、良い言葉、学校でなんか週の目標なんか出てきそうな感じがしますけども、それはみんな表面的なことですね。だから一番深い良い言葉は、だから、まあ、イエス様の言葉であり、そしてイエス様のご意思を受けて書いたこの聖書の言葉、一番良い言葉だと。まあ、聖書ぐらいですね、作り上げてきたものはないわけですね。例えばいわゆる福祉とかいう考え方ですね、老人や病人あるいは障害者、そういう人たちを大事に尊重しなければいけないよ。そんなことは日本でずっと考え、江戸時代終わっても一切考えられなかったことです。でキリスト教の考え方が入って初めて盲学校、老学校、洋学校が明治になって作られていったわけです。作り上げられるんですね。だからそういう人たちの配慮が作り上げられていった。キリスト教生まれるまではですね、そんなことを見下されとったわけですね。むしろ祟ってるんだとか言ってですね、目が見えない人、目くらつもとか聞こえない。なんか非常に忌まわしいもののように思ってた、見なされとったわけですけども、全くそうでないんだという、そういう新しい心は確かに作り上げられてきたわけです。で、それを元をたどったらキリストだったわけです。キリストの言葉、良い言葉を感じた人は、本当にこれは弱い立場にある方々も本当に大事なもんだと。そういう新しい心が作り上げられてきたと。 そういうふうに言うことができるので、一番良い言葉はまさにこの聖書なんだということなんですね。良い言葉、これは作り上げられる、あるいはその言葉を聞く人に恵みが与えられると。じゃあこの聖書の言葉、この背後に神様、イエス様の言葉なんですね。だからこれ本当に聞いたら何かやっぱり恵みを与えられると。こういうものを踏みつけたり一切背を向け取ったらですね、人間の単なる噂話とか妬みとか怒りとかそういうのばっかり聞いてたら作り上げられないわけです。で、私たちもですね、例えば病気の人に接すると、病気の人がいつもですね、おそらく苦しんでいる人はこんなに苦しいんだと、こういう病気があって自分の病気のことをいろんなことをたくさん言われる、あるいは家のこういったことが問題だと、それ自体としては良い言葉とは言えないわけですね。悲しみのことは苦しみの言葉って。だからそれをいつも受け取ったらですね、自分がしっかりしてないともうだんだん自分の方が受けられなくなって、相手の苦しみや悲しみはなんともあんまり心入れて聞けなくなるはずです。だから本当にそういう人たちに向かって作り上げる言葉を出そうと思ったら、自分がしっかり力を与えられてないと、神様からの良い言葉を与えられてなかったら、その相手の人に良い言葉を出せないわけですね。そういう相手の人の病気とかいろんな悩みを持ってたら、常に苦しみや悲しみや嘆きの言葉が出てくるわけだから、それを受け止めてこちらが良い言葉を語ろうためには、やっぱりそれをもうイエス様のことは神様のことをしっかり聞いてないと、相手にこの相手の人に少しなりとも作り上げる言葉は言えないと、まあ、そういうふうにここはこの何が良い言葉なんだろうかという、まあ、そういう問題をですね、聖書の表現で言われているということです。いつも良い言葉を私たちも聞いていたいと思うわけですね。で、悪いような言葉であっても良い言葉は神様で一方の耳で聞いとったら、それに打ち負かされないということですね。それともう一つ、ここで一般の道徳とは全く違ったこと、これは次の節にある三十節の言葉ですね。神の聖霊を悲しませてはいけない、聖霊を悲しませてはいけないということを、これこそ本当全く言われないことだと思いますね。こんなことは例えば日本の学校制度ができて以来百何十年になってもですね、学校教育の場でこんなことはただの一度も言われたことはないですね。神の聖霊を悲しませてはいけませんよなんて、そのぐらいこの単なる道徳と違うわけですね。真実を語りなさいと、これはまあまあ当たり前で言うけども、聖霊を悲してはいけませんよっていう、ここにはですね、聖霊っていうものは悲しむっていうことありますように、人格的な存在だということは分かります。だからイエス、あるいは神っていう様をつける、神様とイエス様のように、だから聖霊様という言い方もなされるわけですね。三位一体って一つなんですね。神もイエスも、神とキリストと聖霊、だから神様、イエス様、あるいは聖霊様と。聖霊も悲しむ単なる力ではないわけですね。でエホバの証人はですね、聖霊は単なる力だと言うんですけど、まあ、この いろんなところでそれは、はっきり間違ってるっていうのはもうすぐに分かる、ここもその一つですね。聖なる霊はですね、風のように吹く、また水のように命の水としてあふれるものであり、また火のように悪を焼くものでありますけれども、一方では人格的存在として、聖霊は悲しまれると、あるいは喜ばれると。だからここのところですね、この神様とキリストと聖霊様というものもいずれもですね、人格的な存在だということが分かります。聖なる霊、目に見えない神様の本体、神様そのものがですね、目に見えない形になって、いろいろなところで働いておられる。 この、ここで悲しましてはいけないという、こういう表現ですね。これはでも、まあ、わかりやすいようなところで言えば、親子関係でですね、あなたのお母さんを悲しましてはいけませんよと、君の悪いことをしてと。そういう言い方はよくされると思うんですね。何か悪いことを申したら。あなたのお母さんどんなに悲しんでるだろうと。あなたのお母さんこれ以上悲しましたらダメよっていうふうにですね、言われたりしますが。だから人間はこれはどうしてかというと、すぐに道から外れると。神様の聖霊がいつも私たちを正しい良いところへと導こうとされているのに、それを振り切って悪い方に耳を傾けてしまう。聖霊様はですね、私たちを本当に導いてくださるお方でもあるから、だから、その導きに逆らったり、それを踏みつけたりすれば、聖霊様が悲しむと。聖霊が悲しむということなんですね。で、今言い換えた当然、神の聖霊を喜ばせる、喜んでくださるようにということですね。そういうふうに、この聖なる霊っていうものが人格的なものとして言われているということですね。はい、それであとですね、最後のところでは、無慈悲や憤りや怒り弱めて組織などそういう良くないものはみんな捨てなさいという、これはもうよくわかる通りですね。こういうものがあったら聖霊様を悲しませるんだと、いうことです。そしてあと今日の4の最後のところではですね、親切とか哀れみ、これもよくわかるわけですね。別にキリスト教でなくても誰でもわかることですが、もう最後のところは一般の人には全くピンとこないところです。神がキリストによってあなた方を許されたように許し合いなさいと。人間関係で壊れるのはこの許し合いができないところからだっていうのは、これはもうまさにそうですね。何か人に対してわだかまりがあるって許してないからなんですよね。何かその人と会いたくないとか顔も見たくないって許してないと。そういうふうに人間関係ってみんな壊れてるかどうか、相手許してないっていう気持ちがあったら、これは壊れてるわけですよね。そういうことは一番身近な親子であっても夫婦であってもですね、毎日会う人であっても職場で、こういう関係は至るところにあるはずですね。どっか会いの人は嫌だ、話もしたくない、顔も見たくない、これは許してない、何か嫌なことがあって、あんなことするやつは許せんっていう。でこちらがそう思ってた相手も大概そうなんですね。不思議とこう伝わると。ですからこの、だから相手があれ、あれがあいつが悪いんだと言うて憎んだったらそれは許してないということで、でも許してない心こそはですね、あらゆる人間関係を壊す元の元なんですよね。ですから私も教員をしていた時にはですね、まあ、キリスト教の印刷物とかキリスト教のことはっきり言ったから非常にはっきりと攻撃されたこともありますが、攻撃されてもこちらの方で憎んだりしなかったらですね、不思議とまた治っていくということは、今まで僕はあちらこちらの学校で、まあ、よく感じたことです。こちらがあんなひどいことを言ったからこっちも私があいつバカにしてやるとか、そんな気持ちだったらいよいよおかしくなるわけですけど、周りようなことを抗議されたり言われても相手に対してですね、変わらぬ気持ちを持つ、それはイエス様を気取らないとはできないことですよね。イエス様としっかり結びついとったら不思議とそれ言われても許せると、許せるというかあんまり気にならないと。まあ、そういうことで、その互いに許すためにはキリストが私を許してくださったという許しを受けてなければ許せないというところがあるんですね。どうしても人間というのは悪いことや差別的なことを言われたり悪いことをされたらどうしてもしこりが残る、要するに許せないということですが、でもキリストが私たちも実はですね、いろんな良くない点があるということを思って、ああいうイエス様を許してくださって深く受け取ったら自然に相手も許せるような、そういう意味で一般の道徳と違うのはこのキリストによってということですね。キリストを切ると、 で、まあ、この神様の聖霊を悲しませないようにしようと、要するに神様中心にこのように生き方がいろいろと出てくるという、そこが一般の社会の道徳と非常に違う点だと思うわけです。だからこの許されるということはなんか非常に大きなことなんですね。人間関係で何か私たちが相手に間違ったことをしたり言った、ずっと相手を根に持っていると思ったら非常に嫌な気持ちになった時、それを自分が悪いことを言ったりしたのに相手が何か俺にこだわらなくですね、許してくれてるっていうのが分かったとはとても嬉しいと思いますけれども、まあ、それを神様はそれに私たちにしてくださったと、その許しを本当に感じ取ったら相手が悪いことをしても何か不思議と許したら自然にこうなるわけですよね。でだから、まあ、人間関係で一番大事なことはこの許し合いだということは、まあ、学校なんかでこんな風には全く私も言われたことはなかったことですね。ね、だからこれは私たちの非常に重要なことなので、主の祈りでもこのことがまさに出てくるわけですね。これはこの主の祈り、ルカの福音書でちょっと見ていますが、ルカの11章というところですね。とっても世界で最も、繰り返し全世界でこの2000年間もあれこそ莫大な数繰り返し言われてきた、祈られたのがこの祈りですね。ルカの11章例えば127ページというところで見てみますとね、新約聖書の127ページ、ルカの11章127ページですね。11章の4節にあるところです。私たちの罪を許してくださいって、どんな人でもこの祈りがこういうふうにいつも覚えてないといけない。もうこの点はですね、どんな天才であろうが、宗教家であろうが、まあ、牧師であろうが、あるいは子供であろうが、死にかけた人で、みんなこれを持っている。私たち自身がさまざまな神様の位置が外れていると心にしても、いろんな行い、それを許してくださいと。でまたその気持ちになったら許されるを感じるわけですね。心から祈ったら許してくださるのを実感できる。だから私たちも自分に負い目っていうのは罪のある人を許しますからというように言えるようになるということです。心から祈れば、あ、許してくださっていうのが分かるんですね。まあ、そういうふうにこの許し合いの関係はもうずっと続くから、主の祈りっていうのはあらゆる人があらゆる状況で死ぬまで祈れる、祈る一番大事な祈りなんですね。これはその中に入っている、まあ、そういう意味ですね。キリストによってあなた方は許してくださったように、それを思って、相手のいろんな、誰かのいろんなことをも許しますということです。それが人間関係でものすごく大事なことになっていくということなんですね。これに許せなかったら人間関係はたちまち壊れる、まあ、そういう、それぐらいも大事なことだということです。はい、それでは今日はそこまでにします。